5ページから9ページ、レベル3まで。レベル2は、議員名、会派、代表質問、個人質問。レベル3は、質問内容と回答、関連質問。姿勢を問う、一般質問、Q&A。第1回定例会において、代表質問では、5会派11人が、個人質問では4人の議員が質問を行いました。各議員の質問の対抗についてはそれぞれの議員名の後にお知らせします。通告順、質問した項目で記載されていないものは項目の後で記載なしと案内します。また関連質問については質問項目を本文に掲載しています。なお掲載記事は質問した議員自らの機構によるものです。各議員の録画配信をご覧いただけます。一般質問のページでは氏名下部の二次元コードから各議員の一般質問の録画配信ページに移動できます。 QR コードがあります。代表質問、令和新生天笠仁議員。施政方針について、総合計画について、JR 久留里線について、記載なし。関連質問、大和博志議員、鶴岡和成議員。施政運営の基本的な考え方。質問、限られた財源や人材を生かしつつ、選択と集中による資源配分により、施策を推進するとのことだが、市政運営の基本的な考え方と市民生活への影響について伺う。回答、真に必要な施策を見極めること、事業効果を客観的に検証し不断に見直すこと、将来にわたり持続可能な財政運営を徹底すること、これらを確実に実行すること、選択と集中とは単なる歳出削減ではなく、効果が高く市民生活の質の向上や将来への投資につながる分野へ重点的に資源を投入するとともに、守るべき市民生活は守り抜くことと考えている。ボールパークによるまちづくり。質問、ボールパークを単なるスポーツ施設にとどめず、稼ぐインフラとしてどう機能させ、本市全体の地域経済を活性化するのか伺う。回答、ボールパークを中心とした新たな商業圏の誕生に期待するとともに、ボールパークを南房総における新たな観光ハブとして位置づけ、試合のない日も様々なイベントを実施し、市内外からの人の流れを生むことによる地域発展を目指す。誰もが生き生きと生活できる街。質問、高齢者、要介護者や障害者への支援を提供する環境整備や人材確保の取り組みを伺う。回答、君津市地域共生社会推進プランに基づき、福祉相談支援センター、各地区の地域包括支援センター、障害者、基幹相談支援センター、子ども家庭センターなどによる支援や、市民等を対象にした介護に関する入門的研修や、介護職員初任者研修の受講費補助等を実施している。関連質問、大和博志議員、有害鳥獣対策について、保育環境の整備について。関連質問、鶴岡和成議員、放課後の子どもの居場所づくりについて、久留里線沿線地域の活性化について。キリン下田健吾議員、市長公約について記載なし。所信表明と施政方針について、予算編成について記載なし。人事について記載なし。医療について、 記載なし。教育について、記載なし。野球場や大学より、子どもの安全。質問、ロッテ二軍整備150億円の寄付や補助金を除いた内訳を伺う。回答、私債97億円、市の一般財源は約10億円を予定。球団も応分の負担をする予定である。質問、スポーツ大学への8億円と野球場に使う私債の利子負担を伺う。回答、いずれも利率は決まっていないが、大学は7億4000万円記載し、起こす債権の際、利子約2億円、野球場は97億円記載し、償還額を120億円程度と試算している。質問、市長は市政方針で野球場と8億補助してできる大学は刺激や幸福を生み続ける、負担でなく資産と言ったが、10億円もの予算が削減された。津波中の事故について伺う。回答、令和8年1月、2年生の教室の欄間が落下、生徒が負傷した。質問、老朽化した学校がそのままだから生徒が負傷した。子供の命より大事なものなどない。公民館の壊れているトイレや手洗い水洗等を直したか伺う。回答、現時点では使用中止にしている。修繕はしていない。質問、壊れていたら直すのが当たり前。石井市長は3年前、選挙公約で公民館を建て替えると書いたが、なぜ約束を守らないのか伺う。回答、建設費高騰の中、何が最適なのかを総合的に判断する。質問、安全面や雨漏りなどで使用停止にしている施設について伺う。回答、南小安省、小津省、小糸公民館の一部、久留里城天守閣など、須斎省の図書室は他教室に移設した。質問、このような中、人口が減り続けている。石井市長が就任してからの本市の人口の変化を伺う。回答、市長に就任した平成30年10月の8万5062人から、令和8年1月末までで6458人の減少。下田議員作成の資料があります。石井市長就任時からの人口、8万5062人、平成30年10月末から7万8604人、6458人の減。同じ期間、木更津市、1383人の増。袖ヶ浦市、2435人の増。資料、終わり。質問、職員の退職について、市長就任からの早期退職の状況を伺う。回答、理由は様々だが、役職定年を機に退職した方も含め、164名。機密未来、石上瑠衣議員。令和7年度実施計画について、記載なし。令和8年度、施政方針について。関連質問、光武拓也議員。重点取り組み施策。質問、ボールパーク整備推進事業、内美濃は運動公園リニューアル事業の
進捗状況と、
私立大学施設整備補助事業の今後の展開について伺う。回答、ボールパーク整備は、球団と施設機能等について検討中で、整備基本計画を取りまとめ、公表予定。費用面は、一般財源の極小化とともに、あらゆる財源の確保に努め、 持続可能な形で事業を進める。内美濃和運動公園は、使われ、生きる公園への再生を目指し、民間活力を活用した整備を進め、令和10年4月の開園に向け、魅力ある空間づくりに取り組む。私立大学君津キャンパスは、令和9年4月の開校を目指し、準備中。若年層の流入による地域活性化を図る。3つの施策の相乗効果により、将来都市像の実現につなげていく。経済と環境が調和した町。質問。環境施策として、新たな法定外税導入に向けた取り組み状況を伺う。回答。産業廃棄物処分場の増設や新たな立地の抑制と処分場起因の行政需要等に対する財源確保施策として検討、具体的な制度設計を進め、税条例の策定を目指す。共に作る次世代につながる町。質問。行政需要が多様化する中で、個別施設計画の見直しが必要。今後の展開を伺う。回答。建築コストの上昇を反映し、見直したところ、現行の計画から事業費が2倍を超える見込み。全体事業費の大幅縮減が必要で、施設の劣化や利用状況、維持管理コスト等を改めて分析し、方向性や事業の実施時期を見直す。関連質問。光武拓也議員。赤ちゃん応援パック事業について。ICT を活用した教育環境について。子ども誰でも通園制度について。児童発達支援センターとの連携について。交通安全対策について。地域づくり協議会について。明誠会、清宮康彦議員。市政運営の基本的な考えについて。関連質問、鈴木隆弘議員。経済と環境が調和した町。質問、企業版ふるさと納税は、本市の歳入を爆発的に増やしていけるチャンスであると考える。寄付を募る上で、職員、議員に共通理解が必要だと考えるが、制度の概要を伺う。回答。企業版ふるさと納税は、企業が地方公共団体の地方創生事業に寄付を行った場合に、企業側の実質的な負担はおおむね1割程度となり、企業側は社会貢献を通じた、企業価値の向上につなげることができる制度。質問。仮にファーム本拠地をロッテ側が整備した場合の固定資産税額は約1億3000万円。その分と借入金や利子の返済も合わせて年間7億円程度の使用料をいただかないとマイナス資産となりかねないが、使用料をどのくらいいただく予定であるのか伺う。回答。現在の試算では、整備費150億円に金利等を合わせた中から、補助金や寄付を考慮し、球団側の負担については、6割程度を見込んでいる。質問。直接的な税収の増加を見込めない私立大学の誘致に対し、土地の無償譲渡や修繕費の補助を借り入れをしてまで支払おうとしている。直接的な収入がない中で、どのように返済していくつもりであるのか伺う。回答。財政負担の平準化と世代間の負担の公平という観点から、私債を活用する。学校法人から直接的な歳入はないものの、将来にわたって教育、経済、社会的な効果を期待している。快適で安心して暮らせる街。質問。JR 久留里線は、その地域の住民にとって、 シビックプライドの最たるものと考えるが、住民の喪失感をどのように考えているか伺う。回答、久留里線は単なる交通手段にとどまらず、地域の歴史や日常と結びついた存在で、亡くなることの喪失感は決して小さくないと考えている。関連質問、鈴木貴博議員、市長公約のにぎわいを作るについて、特別職の人件費について、ボールパーク整備推進事業について。
公明党、野上慎二議員、君津の未来を開くボールパーク事業について、子どもたちの未来を開く教育の充実について、記載なし。安心安全に暮らせる強靭な街づくりについて、記載なし。誰もが安心して移動できる交通体系について、記載なし。誰一人取り残さない君津市の実現に向けて、記載なし。関連質問、高橋健二議員、佐藤陽子議員。ボールパーク事業を君津の未来を開く事業に。質問、市を活性化させるためのボールパーク事業が財政破綻を招いては本末転倒だ。その経済効果、税収増について伺う。回答、ボールパークの整備費は現時点で約150億円を見込んでおり、財源内訳としては国からの交付金や補助金が約45億円、記載が約97億円、残りの約10億円を市の一般財源として想定している。この一般財源分には、個人版ふるさと納税や企業版ふるさと納税など多様な手法により財源確保に努める。経済効果については、提案時における試算では、整備期間中は約300億円、2030年の供用開始以降については、年間約19億5000万円を見込んでいる。さらに、選手や関連施設で働く従業員の居住による住民税の増収など、ボールパークを核とした街づくりに伴う税収面での波及効果も見込まれる。ボールパーク周辺の開発推進を。質問、開発のグランドデザインを早期に示し、官民一体となって取り組むべきと考えるが、見解を伺う。回答、ボールパークの建設予定地は君津駅から徒歩圏内にあり、大きな可能性を有するエリアである。施設の整備により得られる効果を周辺地から市全体へ、そして南房総全体に広く波及させたいと考えている。関連質問、高橋健二議員、地域防災力向上について、地震による火災対策について、上総小別地区の交通利便性向上について、上総小別地区以外でのデマンド交通導入について。関連質問、佐藤陽子議員、単身高齢者等への支援について、子育て世代への切れ目のない支援について、障害のある方への支援について。個人質問、林幸子議員、諸派希望に未来、健康被害が出ているワクチン接種について、記載なし。JR 久留里線について、開かれた市政について、記載なし。安心安全な食の取り組みについて、財政について、記載なし。JR 久留里線、質問、JR 東日本と結んだ基本合意書には、運行費用にかかる拠出とは別に、地域貢献も含まれているが、取り組みを伺う。回答、今後は合意に基づき、 代替交通の整備を着実に進めるとともに、沿線地域の活性化につながる取り組みを JR 東日本と連携しながら推進していく。学校給食。質問。給食の出汁はどのようなものを使用しているか。また、牛乳が体に合わないという児童生徒への対応を伺う。回答。かつお節やいわし節などを原材料とした出汁パックを使っており、安全性の高いものとなっている。また、牛乳は飲用が難しい児童生徒には無理に飲用させないなど、個別に対応している。老朽化が進む道路インフラ。質問。150億円という大規模な事業に加え、建設費も高騰しているが、市の財政は全体として縮小している。老朽化した道路などのインフラ整備について伺う。回答。損傷の進行度合いなどを考慮し、優先順位を定めて修繕を実施しているほか、利用実態がない行き止まり道路などは地元と協議の上、通行止めの措置を講じている。限られた予算の中で国の補助金を活用して、超寿命化修繕計画に基づいた修繕に努めていく。大滝康介議員、明誠会。経済と環境が調和した町、記載なし。安心して子育て子育ちでき、学びを楽しめる町。日本一チャレンジする市役所、記載なし。保育士に選ばれる町。質問。県の保育士就学資金貸付制度の本市の利用者は、4年度5件、5年度6件、6年度10件、木更津市、富津市では独自に導入している。本市での導入に向けた検討課題を伺う。回答。近隣市では貸し付けを受けても、養成施設卒業後、保育施設に従事しない方も多く、制度による効果を分析し、慎重に検討していく。小学校の適正規模。質問。8年度に適正規模に満たない小学校は5割。適正規模の基準と、清和小、上総小、小備津小の入学予定者数を伺う。回答。子どもが切磋琢磨できる環境、クラス替えできる環境で12学級から18学級が基準。入学予定者は清和小0名。上総小14名、小備津小18名。質問。学校行事などを近隣小学校と合同で行い、集団的な活動を行える規模にすることも必要と考えるが、見解を伺う。回答。教育課程編成は各学校の地域や児童、生徒の実態に合わせ校長が行う。創意工夫の中で教育効果を上げられるよう編成していく。質問。現時点で適正規模を満たしていない学校について今後の考え方を伺う。回答。国の基準は地域の特段の事情がある場合は柔軟な対応ができる。適正規模にとらわれず地域の実情等を鑑み、学校の特色を生かし、活力ある学校づくりを進める。三浦道夫議員、諸派日本共産党。令和8年度の施政方針について。JR 久留里線の存廃問題。質問。JR 久留里線、久留里から上総亀山間の鉄道事業廃止届を年度内に行うことについて、定例記者会見での市長の大変残念に思っているとのコメントの真意を伺う。回答。久留里線の果たしてきた役割を踏まえるとともに、 久留里線を通勤で利用していた経験などもあり、思いを率直に申し上げた。同時に行政の長として現実を冷静に受け止め、住民生活に支障が生じないよう着実に対応していくことが何より重要と考える。質問。君津市と JR の基本合意の中で、 JR 側は鉄道とバスの乗り換え点である久留里駅では、駅東西のロータリーをつなぐ歩行者通路を新設するとのことだが、どのようなイメージか伺う。回答。これから本格的なところは詰めていく予定だが、線路の上を通すか下を通すか、そのまま線路を横断するかなど協議していく。学校給食費完全無償化。質問。小中学校とも令和8年4月から実施する学校給食費無償化について伺う。回答。学校給食費の無償化は恒久的な制度として国の負担により取り組むべきもの。公立小学校給食費無償化は国の制度として本市でも4月に始まる。中学校については国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、令和8年度に実施を予定している。小倉博樹議員。諸派改革機密。治政方針について。教育行政について、記載なし。健康都市について、防災力の維持について、記載なし。定住促進をしっかりと。質問。定住につながる機密の魅力を高めるような施策を進めるべきだと考えるが、見解を伺う。回答。ボールパーク整備、内美濃和運動公園のリニューアル、私立大学の整備は交流人口の拡大を生むとともに、町を活性化させ若年層の定着などにもつなげ、定住者の増加にも資する取り組みだと考える。質問。身近でスポーツをしやすい環境、消防団が町を守ってくれる温かい教育環境などの取り組みが定住につながると思うが、見解を伺う。回答。重点取り組み施策として位置づけた事業を着実に進めていくことで、本市に住んでいてよかった、これからも住み続けたい、そういう方たちを増やしていきたいと考えている。都市公園の幅広い利用方法。質問。都市公園の利用には制限があり、子どもたちの球技や高齢者のグラウンドゴルフが自由にできない状況だが、見解を伺う。回答。他の利用者の安全を確保できないことから、球技やグラウンドゴルフなどの利用については制限を設けている。質問。他の自治体ではボール遊びができる施設やルールを定めているが、見解を伺う。回答。内美濃和運動公園のリニューアルの中で、ボール遊びができる場所の整備を予定している。議会本会議を配信しています。本会議のライブ配信、録画配信を行っています。また、本会議の翌日、土曜、日曜、祝日を除く、に速報版として無編集の録画映像を見ることができます。ぜひご視聴ください。速報版は無編集の映像となっています。本会議後、おおむね7日以内に、議事日程や一般質問の議員ごとに編集した映像への切り替えを行います。配信内容は公式記録ではありません。視聴の際は、配信ページ内の注意事項を必ず確認してください。スマホ、タブレットからもご視聴いただけます。通信費は利用者の負担になります。議会配信はこちらから、 QR コードがあります。以上、5ページから9ページでした。